さあ、今週も始まりました塩原敏之のしこめんネオ、2019年3月28日に収録しました結番回ですね、ロストナンバー B の回です。パーソナリティの塩原敏之です。よろしくお願いします。結番回なんで、前回も1回だけあったロストナンバー A があったんですけど、あの方式で、木村さんがいなく、かつ塩原が一人で喋ってる、あのゲストもいない回ですね。本当に一人で虚空に向かって今喋ってる、すごい寂しい状況なんですけど、アーカイブ作りをしていきます。で、今場所はどこかというと、僕はファイヤーライトってそのタスイチの作品に出てたんで、ヒゲを伸ばしてたんですけど、そのヒゲをもうそろそろ剃ろうかなと思って、ついでにちょっとヒゲ剃るついでにちょっと体の疲れなんかもね、癒しちゃおうかなと思って、今スーパー銭湯に来て、車で実家の車を借りまして、で、その今車内で一人で喋ってます。本当に虚空に向かって喋ってます。向かいにはサイゼリアがあるんですけど、はい、そんなこんなで一人で喋ってきますね。今週はですね、一人なんですけどちゃんと企画をやろうかなと思いまして、今週の企画は、ファイヤーライト終わったから裏話聞きたいよな、聞きたいよな母さんスペシャルですね。はい、今のはファイヤーライト見た方には某キャラクターのセリフすぐわかると思うんですけど、というわけですね、ファイヤーライト終わったんで、なんかネタバレとかもしても大丈夫なんで、そういう裏話とかそういうのをどんどんなんかしていこうかなっていう、蔵出ししていこうかなみたいな回ですね。で、今手元に台本があるので、この台本をなんか頭から見ながら、あー、こんなことあったなとか、思い出とかをそういうのを振り返っていく回にしたいと思います。よろしくお願いします。で、愛の手を入れる人とかもういないんで、本当に淡々と喋っていきます。タスイチ第30回公演ファイヤーライトですね。オープニング、ひどく寒い日のことでした。これ今回は暗転中に板付きで、いさこ役をやった田辺美穂がの、モノログから始まるんですね。マッチ売りの少女風のモノログから始まるんですけど、田辺がもう花粉症がすごくて、ずっと鼻声で、で、まあ舞台に、不思議なもんなんですけど、僕も結構花粉症結構ひどい表なんですけど、そのなんか役者って舞台に上がる時になんか緊張とかその体の状態が変わるのか分かんないけど、自然と鼻づまりなくなるんですよね。楽屋にいた時まではすげえ鼻詰まってて、やべえ鼻声で今日ちゃんとセリフ言えっかなと思っても、舞台上に立つと不思議と鼻が通ったりするんですけど、田辺ってなんかもともとちょっと鼻声なのもあって、なんか俺いつも裏で聞いて、こいつめちゃめちゃ鼻水詰まった喋り方してんなみたいなことを思いながら袖で聞いていました。このオープニングのね、雪も降っていました。あたりはすっかり暗くなり、もう夜っていうこの始まりなんですけど、で、これそう、ファイヤーライトお客さんで見に来た方とかは分かんなかったかもしれないんですけど、劇場ももって舞台面実はそんなになんかめちゃめちゃ広いわけではなくて、舞台美術めちゃくちゃ立ってたじゃないですか。出吐き口が全部で何個あんだ、あれ1、2、3、4、5個ぐらいあんのか。で、パネルとかも立ってたんですけど、あれ裏が実はすごいカツカツに作られてて、人が行き違いができない箇所とかもあるんですよ。ごめんなさい。なんで、オープニングで、始まってすぐに、 その、マッチ売りの少女がみんなにファイヤーライトを売って、その後にオープニング始まるじゃないですか。あの時に、そのオープニングの映像が始まるので、裏にもう全員が待機してるんですね。あのパネルの裏に実は。もうごちゃごちゃと。で、もうそこの裏通りが、まあ、なんて言ったらいいんですかね、この、ロケットペンシルみたいに、行き違いができないので、一方通行しか進めないので、次出る人はここに並んで、次出る人はここに並んでみたいな、すごく規則的に並べられてて、それも稽古場で全部行き違いできない前提で作ったので、それでもうすごい裏通りがすごい、もうね、見せてあげたいぐらい、すごくシステマチックに組まれてたんですよね。で、僕はオープニング、一番手なんで、一番手っていうかまあ、一番手は中村桃子、あの、久川役をやってた桃子が出て、その後に、下手側の一番手が僕なんで、すぐバッて出てって、オープニング名前出て、吐けるんですけど、吐けたらもう、その吐けたところに人がもう山ほどいて、で、前の人が、なんて言うんだ、オープニングアクトをしに出てってくれないと、そのスペースが開かないから、出てってくれたとこに、その吐けてきた僕がこう、ポコってはまるみたいな感じで、ほんと、それこそロケットペンシルみたいに、ちょっとずつちょっとずつみんなが、人間一人分を埋めながら歩いたりしてるんですね、あの裏、実は。あそこ動画撮っとけばよかったなと思ったんだけど。そういう感じになってて。で、僕が、そういうわけで、最初に出るので、なんて言うんですかね。最後に出てく人を、のお尻をこう見る形になるんですよね。で、僕の前が、最後に出てくるのが、幻チーム4人いたじゃないですか。白い、ファイヤーライトから出る煙のをイメージしたあの衣装。まあ、死に装束とも言われてたんですけど、あれをまとってるうちの一人の篠原和美ちゃんってカー君、みんながカー君って呼んでるんですけど、カー君が僕の前から出るんですよね。で、その、カー君って、なんか普段は、なんて言うんだろう、ちょっとふらふらしてるとか、柔らかい感じの雰囲気の子なんですけど、その、袖でもそうやってふらって言って入ってくるんですけど、この、オープニング、幻チーム最初踊るじゃないですか、みんな4人で。あそこに入っていくときのこの、袖からそこに入ってく瞬間にこう、モードが切り替わるというか、M1 の、袖を撮ってるカメラとかあるじゃないですか。二人がネタ合わせをしてて、さあもうすぐ呼び込みだって言って、ヘラヘラしてたのが急にキリッとこう、ね、舞台上に立つ人の顔になるみたいな、ああいうスイッチが入る瞬間みたいなのを、その目の前で僕は見れては、かっこめちゃくちゃかっこいいなっていう風に思った。これはご本人にも伝えたんですけど、あの瞬間ちょっとテンション上がるっていうのがありましたね、オープニング。スイッチはもう毎作品オープニング映像があるのが、まあ僕も見てきて、いつものことなんですけど、実際やってみると、8カウントって分かりますかね、これ聞いてる方。1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,5,6,7,8 みたいに曲をこう小節で分けて8カウントを取りながらこう飛び出してって、あの舞台の面まで行ってみんなワンポーズ決めるみたいなやつなんですけど、なんか割とある程度この役者陣に個々のキャラクターでやってみたいな感じで演出の目崎くんからまあ投げられてたんですよね。でも俺もこういうのやったことないから本当何しようって最初思って、例えば小立くんとかってもういや慣れてるとかじゃねえのかわかんないけど、もうなんかキレキレで踊って最終的にハンドクラップまでするみたいな、いやこいつ仕上がってんだ完全にみたいな感じで、ああいうのができる人はいいなと思ったけど、俺ほんとこういうのできないから何にしようかなと思った時に、なんかキャラクターを一発でわかるようにするのだったら、そのまあ警察なんだけど、こうなんだ、二面性があるというか、スラムの人たちとつながってるし、それはお金によってみたいなとかっていうのを小道具と あとあの、なんていうの、まあシチュエーションコメディ的なあれなんですけど、こう、見つかりそうになって、どうしたみたいな感じになるっていうアクトを自分なりに考えて入れてやってみたんですよね。あれが岩田さんのキャラクターとすごい合ってんじゃないかなと思って選んで、まあ見た方はわかると思うんですけど、はい、そんな感じでオープニングがありまして、2話ですね。次始まるとスラムの人々が描かれるわけですけど、あの最初に出てくるあのジャーナリストの一ノ瀬、劇団員の明くんがやってる役ですね、に、あの、道案内をする、あの、変な女いたじゃないですか。ハイテンションの。鬼さんっていう人。まあ、あれ、やられてるが、その、沙織さん、野中沙織さんって、まあ、沙織ちゃん、僕、同世代なんで、だいたい年も近しいんで、沙織ちゃんって呼んでるんですけど、がやってるんですけど、もう、とにかく、稽古場で、まあ、うるせえんですよ。あいつ、本当に。あいつとか言って。でも本当にうるさくて、目崎くんに何回も、ちょっと沙織さんはちょっと黙っててくださいみたいな感じで、ビークワイエット霊がすごい出るぐらいうるさくて。でも、頼まれてもいないのにガンガンボケるし、もう、アマツさえ、なんていうの。ありがとうございますって言うじゃないですか。感謝の言葉で。あの、我々は日常、あの、使うのを、ありがとうございますって言うだけで、毎回拾うんですよ、あいつが。ありがとうございます。ありがとうございます。みたいな感じで拾ってくるから、うざくて。もうありがとうございますも言えねえのかよ、この稽古場はって思って。稽古が止まっちゃうから言えねえって思って。すごくうざかったですね。で、沙織ちゃんがそんな感じなんだけど、その、幻チームの、一緒にやってた高橋圭ちゃんって一ノ瀬の亡くなった恋人の幻の役をやってた子ですね。上の2階の車幕から出現してたあの子ですね。が、すごく、沙織ちゃんに甘くて、なんか沙織ちゃんが本当に、どうでもいいボケとかをしても、ちゃんと笑ってあげるし、ちゃんと拾ってあげるっていう、年下なのにね。でも、ケイちゃんが甘やかすから、ケイちゃんが甘やかすからさ、オリちゃんが、あんな、のさばるんですよ、あんなやつが。もう、本当に。激横ですよ。あいつがいたら稽古は進まないって言って、もうみんな思ってたんですから。はい。まあでもね、そのさおりちゃんと、僕と、劇団の肉丸さんが、3人が、年が近くて、同世代だったんで、結構仲良く、やっておりましたね。はい。で、そんなのがあって2話がありまして、で3話と言われている、これ何話とか言われてもちょっと台本買った人しか分かんないかもしれない、一応ちゃんと説明していきますね。3話はあのファイヤーライトが初めて発言するところですね。あのマモルくん、あの劇団員の小立くんがやってたマモルくんがファイヤーライトを吸って、あの大好きな、マッチ売りの少女の女の子とのあのヒロイックな幻覚を見るコーナーなんですけど、ここが、初演と実は丸々すごく書き換わっていて、あの、最初に顔合わせの時に渡された台本の段階で、その、作演の目崎くんが、ちょっと書き換えたいなと言って、完全に今回のキャスト用に新作で書き換えられたところなんですね。で、その、守くんの幻覚の中に、この我々警察チーム4人が登場して、ダークネスピリオドという妄想の中の悪役として登場するんですけど、なんか、目崎くんが、ここの演出だけ、すげえな、投げやりで、なんか、あとは役者さんでなんか、面白くしてくださいみたいな、むちゃくちゃなことを言ってきたので、なんか我々もすごい、とりあえず、なんかぬるくならないようにだけはしようっていうのがあったんですね。あ、僕、少なくとも僕の中では。だから、全力でやる。全力でやってぬるくはならないようにするけど、面白いかどうかはわからないっていうような、チューニングをして臨んでましたね。なんか、4人で、ピリオド、ダークネスピリオドのピリオドを全員でハモってください。ユニゾンじゃなくてハモってくださいみたいな言われたから、僕と鳥矢部くんと、熊ちゃん、熊坂ちゃんと、桃子、中村桃子の4人で、このピリオド、 ピリオド、ピリオド、ピリオド、みたいな感じで音をちゃんとずらして、ハモるみたいな無駄な、この稽古何みたいな、やりましたね。で、楽屋で、音が分かんなくなるみたいなことを鳥籔くんが言い始めるから、じゃあ音合わせとくって言って、俺が、ピリオドーって言ったら次の人は、ピリオドー、ピリオドー、ピリオドー、ピリオドーみたいな感じになって、これ、天使にラブソングをの、オーハッピーデイズを歌うときをちょっと、イメージしながら音合わせをしてたんですけど、そんなことね、無駄な時間を過ごしていましたよ。やばい、もう時間がこれで半分、まだサンバまでしか行ってないので、半分まで来ちゃいました。そんな感じでサンバがあって、コンペくんね、藤本浩平くんの、素直と、北村まりこちゃん、夏季休客のまりこちゃんがやってる、あいつがね、あいつとか言って、リナが入ってきて、ガーッと3人の、振動中が、ここのね、シーンね、すごいなんかね、コンペくん、その、藤本くんがね、すごいなんか、苦戦していたというか、別に僕らは、わかんない。見てて面白いからいいんじゃないと思ってたんだけど、目崎くんと、浩平くんの中ですごい、いや、まだやれる、まだやれるみたいな感じで、結局最終日まですげえ、いろいろすり合わせたりしてて、すごい、練っておりましたね。はい、あ。で、肉まれさんの、演じる砂森夏生なんかが出てきたりして、この砂森っていう役が初演の時、初演っていうかまあ2012年版の時は男性のキャストがやってたんですよね。なんで今回肉まれさん、まあ肉まれさん結構中性的な感じなので、なんかセリフは割とそのまんまでも言えちゃうみたいなところがあって、乗りこなしやすそうではあったなって思うんですけど、が出てきたりして、まあファイヤーライト、お母さん、駿河のお母さんの夢の中のシーン4に繋がっていくって感じですね。これ多分最後までいけねえな。ちょっとどんどん飛ばしていきます。で、初めてそれで警察の4人が出てくるっていうシーンになって、あ、そう、警察シーン僕、だから、そのダークネスピリオドはもう、お遊びなんで、ちゃんと始まるのがここから岩田さん第5話っていうので登場するんですけど、あ、第4話がないんですよ。この、台本、なぜか。理由はよく知らないです。4が演技悪いからなのかなんかわかんないけど。で、最初取り調べのシーンから始まるんですけど、僕が取り調べをしてた上沼くんってみんなヌヌくんとかヌヌさんって呼んでるんですけど、彼、後から知ったんですけど、実は舞台がほぼ初めてみたいな感じだったらしいんですよね。なんかほんと全然そんな言われなかったらわかんないぐらい、めちゃくちゃ堂々としてるし、稽古場での立ち振る舞いとかも、なんか、随分、にしては慣れたもんだな、みたいな感じだし、落ち着いてるからちょっと、おっさんっぽいっていうのもあるし、ヌヌ君とね、ああいうシーンやってたの結構楽しかったな。はい、そんな感じで、進んでいきまして、土里と、駿河が出てきて、そうだ、バイニーの特徴はどっちへ逃げたみたいな、岩田さんがモノマネするシーンで、俺が息をスーハースーハーしすぎて鳥籔くんにナチュラルに突っ込まれるとかもありの、まあ本番ではやらなかったんですけど、でのがあって、6番の方に行きますね。あ、5番の最後ではあれですね、土里さんにが好きなんじゃないかみたいなことをいじくり回すみたいな、ちょっと僕が好きなシーンがあったんですけど、があって、6番は少女たちの、町売りの少女たちの家のシーンですね。伊佐子とか、美穂さん、盲目の女性美穂さんが登場するという、菊池さん、その菊池直さんがやられてたんですけどね、この美穂さん。菊池さんは、アガリスクにもう2回か、出てて、なんで僕今回共演が3回目なんですよね。アガリスクだと無塩バターっていう作品の再演と、それから紅白旗合戦で共演していて、で今回3回目で、秋月さんとはもう、ね、だいぶよく見知った感じなんでっていうのがあって、まあ少女たちが隠れ家でどんな生活をしているのかっていうのが分かってくると、で7番、その次ですね、少女たち、少女の代わりに 役を裁く売人を、委託する、業務を委託するっていうので、あのナシコさんっていう、あの劇団員の長淵がサディですね、サディと呼ばれています、長淵はやってるナシコが登場するシーン、僕このサディがやってるナシコって役がこのファイアーライトの登場人物で一番好きというか、まあなんだろう、結構揺さぶられてしまうんだけど、なんか年齢的なものかどうかも分かんないんだけど、結構この娘をその災害、まあ、火災で亡くしたっていう役が、まあ、年齢的に僕的にその子供がいるっていう世代でもあったりするっていうのもあるかもしれないし、あとはやっぱりなんかそのまあ前もラジオでちょっと話したりしたんですけど、その東北とかの震災とかの話を聞いた時に、やっぱり自分より若い子供の命を失ってしまった人たちの傷っていうのはやっぱりすごく、まあ別に命に代償はないんですけどね、あの親を亡くしたものも同様に辛いと思うんですけど、なんかやっぱりすごく辛いぞっていうのがあって、このマシコっていうキャラクターはすごく好きなんですね。だからそれゆえに仕事も選ばずやって、なんかまあサディ曰くその狂ってなきゃやってられない、生きてられないみたいなところがあるみたいで、だからそんな彼女がその幻覚、初めてファイアライトを見た時に、その娘の前では母の顔に戻るというか、母の、うん、表情をする、声になるところとかはやっぱりすごい僕的には一番好きなキャラクターですね。はい。で、その後、僕と岩田さんと、肉丸さんのやってる砂尾って誰だよ。夏尾ね。砂森。夏尾と電話するシーンがあるんですけど、ここいつも、僕このシーンが始まる前に、サディのところで、M が流れ、M っていうのは、バックグラウンドで流れてミュージックですね。M が流れるんですけど、時に楽屋のモニターを見ながら、俺がいつも、電話、しに行かなくちゃって言いながら電話をしに行くっていう、みたいなことをやってましたね。で、電話が終わると、次は、8番、桃子劇場と言われていた、奥川と一ノ瀬が初遭遇するシーンですね。実は一ノ瀬が震災の、もう震災って言っちゃいますね。ごめんなさいね。大火災ですね。大火災の被害者だったっていうことが発覚するシーンですね。ここ二人のシーン、もう本当、数えるほどしかないかもしれないですけど、二人で結構みっちり話すところなんで、ここもね、結構たくさん稽古して、その、目崎くんが結構こだわって返していたところですね。その、久川っていうキャラクターのあれも分かってくるし、一ノ瀬っていうキャラクターの、その、バックグラウンドとか見えてきて、俺もすごくここ重要なシーンだし、好きなシーンだから、確かに冷たい、ここはちゃんと冷たいぞっていうのは、僕的にもありましたね。で、僕は途中から入ってきて、実は彼も、火災の被害者だったっていうことが分かるというシーンがありますね。で、このシーンの後に、その守たちが、みたいな感じの中、得てこうみたいな声で入ってくるシーンがあるんですけど、こことか僕結構好きでしたね。はい。で、まあ、いろいろみんな、もうみんながうじゃうじゃと入ってきて、黙るんだ、みたいなとこがあって、売り上げを、なしこさんが私に行くので、やった、少女に会えるって言って、一ノ瀬がヨーヨーとついていくというところですね。で、9は場面が変わって、駿河と土里が、美代たちのその麻薬の館に、ガサ入れに行くっていうシーンですね。ここは実はまあ伏線じゃないですけど、例えばなんだろうな、駿河がミオの姿を見たときに、あ、昔一緒に研究をやってたあいつだっていうのをちょっと気づいたりとか、なんかそういう後半につながるような設定とかも結構ちょいちょい出てきますね。ここは田辺がやってたその伊佐子の役が、警察じゃない人が聞いたみたいなことを僕が楽屋で延々と真似をしていたって、もうお気に入りのシーンですね。砂森なんかが入ってきて、ナシコも入ってきて、なんかみんなでワイワイワイワイとなるシーン。やばい、あと5分ぐらいしかない、あと5分で話せるかな、もうあと5分で話せることない、このまま行くと無理だ。まあそのちょっと入りきらないですけど、後は 見た通りですね。はい、皆さんが見た通りです。あとはですね、ここ僕のこのファイヤーライトの、裏話メモにはですね、リャンの下の名前がいつまで経っても覚えられないって書いてありますね。いや、覚えられないんですよ、ほんと聞いても。なんか、その漢字と一致しなくてすぐ忘れちゃうんだよな。リャンの下の名前なんだっけって、毎回聞いてしまうっていうのがありましたね。あと、サディとモモコは実は僕、ホテルミラクルで共演した時以来っていうことで、ホテルミラクルの、3? もう忘れちゃったよ、昔のです。で、そう、実は一緒にやった。まだ、モモコが達成値の劇団員じゃなかったのかな、あの時は。そう、で、やった時以来なんですよね。はい。で、ジューバがあって、あ、そうそう、ジューバで、クカワに僕がマッチの火をボッてつけて、ああ、危ないっていう風になるシーンなんか、あれめちゃめちゃ多分客席から見た人は危なって思ったかもしれないんですけど、あれ結構実は距離があるというか、この前後差というか、クカワが面側に立ってて、僕結構奥側にいて、その距離を使って、実はそんなに近いところで燃やしていないので大丈夫ですよ、みたいなやつがあってね。消防がいろいろと大変で、マッチをする場所とかも割と指定があったりして大変だったっていうのがあるんですよね。あ、ここのシーンでですね、幻音、さっき言った初舞台と言ってたヌヌ君が、砂森が失ってしまった親友の役として登場するんですけど、ここが結構すごい好きで、なんか、忘れたと思ってたんだよ。寂しいな、夏男はそれでいいならいいんだよっていう風に、なんかこの本心を言う前に、ちょっとちょけたふりをした後に本心をすって言ってくるみたいなところとかが結構、なんだろう、砂森目線だったらちょっと揺さぶられるじゃないけど、くす、ちくしょうっていう風になる、ここのシーンとか結構好きでしたね。で、目崎くんが褒めないから僕が褒めてました。うぬくんいいねって言って、はい、っていうのがあって、まあ11番の前になんかもうこの辺はすごいね、カウントが音楽の音に合わせて動かなきゃいけないみたいな、すごく大変でした。で、11番に入ると警察に3人組、トンチンカン3人組を警察が包囲するシーン、ここもね結構返して結構したね。俺もなんかあんまりしっくりはまらないところとかあって、結構本番直前までいろいろやらせていただいたシーンでもあったりもしますね。で、12番があって、一ノ瀬くんがマッチを吸ってうわーっていう風になって、あーやばい、あと2分くらいしかない、うわーってあって、12番か、こんなもの使わない、ファイヤーライトなくなっちゃったって言って、みんながファイヤーライト買いに行かなくっちゃっていう一ノ瀬のセリフを楽屋でが大流行りしてみんな真似しまくるっていうのがあって、セブンイレブンでお昼ご飯買わなくっちゃとか、カレー買いに行かなくちゃとか、みんなですごいいじられるセリフがありましたね。13番は町売りの少女の絵本のをみんなで読むっていう、すごく美しいシーンなのに、楽屋のモニターで塩原がその踊りを真似して台無しっていうところですね。台無しになっていた。で、14番が、お分かりいただけましたかっていう風に、伊佐子がなしこに、人質に取られてるところから始まって、ここからはもうダダダダッといって、ファイヤーライトだ、棒を燃えてわーみたいな感じになってくって感じです。あー、もうやばい、時間がない、ごめんなさい、本当はもっといっぱい話したかったのに、あと今プッてなったのは僕の車です。はい、そんな感じでちょっとめちゃめちゃ駆け足になっちゃったんですけど、ファイヤーライト本当ご来場いただいてありがとうございました。7年前にね、僕は吉祥寺シアターで見た作品をこういう形で関われたりして、なんかとにかくね、現場がねめちゃくちゃ楽しかったなっていうのがすごく一番大きい印象。演劇やってるとやっぱすげえ大変でしんどいことも多くて、その塩原ジャンクションなんか特にもう修行みたいな公演だったから、やべえ大変だと思ってたけど、なんか今回はまあ人も多かったっていうのもあるけど、みんなもすごい愉快な人も多かったし、すげえ演劇のなんか初歩的な楽しさに、原始的なものに触れれたなみたいなのがすごく感想としてはありますね。なんで なんか台本買った人とかはもう一度読み返したりしてみてください。このラジオを聞きながら、ごめんなさい、ちょっと最後駆け足になっちゃったんですけど、そんな感じで終わろうと思います。では今週はこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原でした。さいなら。今日
塩原敏之のしこめんねお。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。